Hey yo, 痛い、Let's get it! It's 痛いおじさんズ Podcast with PBR さん and show old man。 はい、というわけで、今週もやってまいりました痛いおじさんズポッドキャストです。お久しぶりになります。
何てめえだけビックリマンのアートもらってんだよ。
いや、金払ってっからちゃんと。
いや、俺のもちゃんともらってこいよ。
え、いやいや、あ、じゃあ作ります。
一人だけずるいでしょ。
あ、本当ですか。
あとちょっとじいさん、
はい、
ファイナルカット14万って何嘘ついてんだよ。
え、嘘。
4万5千円だよ。
4万5千円なの。
そう、何言ってんだ。前回こいつ何言ってんだ。でも買ったの10年ぐらい前だから、はい、そんな値上がりしないだろ。家帰って調べたら4万5千円だよ。
え、マジで。
じじい、フェイクニュース長、信じてる人もいるかもしれないよ、もうこのフェイクニュース野郎が。
確かに。あれなんで14万、あれなんでなんだろう。でも僕調べたら出てきたんですよ、そういう風に。
4万5千円が14万に見えちゃったんじゃないの、
乱視で。
おじいちゃんだから。
ふざけんなよ、そんなに、そんなにブレてないです。そんなにしっかりブレてないです。
髪切った。
はい、髪切りました。
やっぱり切ったね。え、失敗したから帽子かぶってるんですか。
あー、ていうかなんかあのセットするのめんどくさくて、はい、
え、ちょっと待って、セットするの髪。
セットはしないですけど、寝癖は直します。
あ、
はい、
中学生。
そうです、そうです。なんですけど、いやいやいや、戻っていただ。
ちょっと待って、
はいはい、
ちょっと もう一個だけ。
何ですか、
そのシャツ何サイズ。
これ S です。
嘘つき。
これ S、見て見て、これだ。カニエの S なの。カニエの S は一般の L なのよ。
いや、そこ XS でしょ。
え、
ダメでしょ、そんなダボっとしたやつ。
いやいや、でもさ、もう分かんないんだもん。買ってみて、うわ、このシルエットね、みたいな。
え、誰の。
カニエ。
あ、バンされるよ、Spotify。
なんで。
え、だってそのネオナチスのシャツ着てるじゃん。
でもさ、なんかヘイトのあれがありましたよ、コメントが。ショウさんの発言がだるくて、なんかどうのこうので僕は聞くのをやめましたね。なんか最初はすごい面白いと思ってたのに、1975の用語はするし、なんだっけ、フェミニストのことはいじるし、でもこの人はフィービー・ブリジャーズのガイドとかやってるのに何なんだろうと思うし、まずいろいろ言った、なんかツッコミどころがお前満載。
ちょっと待って、はい、よく言った。
え、は？でも、いろいろ言
って。典型、いや、本当申し訳ないです。典型的な昭和おじさんですから、仕方ないです。
もう
なんか、昭和おじさんなんで許してあげてください。
違う。
そう、なんかちょっと海外ぶってるけど、その海外の文化とか、そこまで理解、最新の文化とかあまり理解してなくて、
いやいや、
ハイプビースト的な、その世界情勢をあまり理解して いない感じなんで、お許しください。すいません、
もう、
昭和おじさんがもう。もう本当になんか海外マインドだと思いきや、いきなりなんか昭和的な発言が出てきて、あ、やっぱ昭和おじちゃんなんだなって思うところ、
どういうところが、いや
今の人が言った通りの。
いやいや、え、だって待って、そのさ、いや、でも何度もこの話してるのもいいっすよ。でもなんかこういよいよ1975干されてるっぽいですね。なんだっけ、なんかあの同性愛を、
あれ、テイラー・スウィフトと付き合ってなかったっけ。あの、
速攻分かりました。速攻。なんか同性愛を認めない国、
うん、
結婚とかも認めない国でライブ、この前ライブがあったらしくて、
はい、
でそこでなんかこんな そのミス、ブッキングミスっちゃったみたいな。僕たちはその人が自分が結婚したい相手と結婚できないような、あ、 法律のある国で演奏なんかしたく本当はなかったんだみたいな。だけど
終わった後に言うなよそれ。
いや、終わった後じゃん、マレーシアだ。
マレーシア。
で、いや、曲中によ、3曲ぐらいで。だけどなんかブッキングした時はそれを知らなくてみたいな。で、この国に入ってそれを知って、なんかもう信じられないと思ってるみたいな。僕たちはそういうのは許せないしみたいな、いろいろ言ったらステージから降ろされてそれでそのこのイベントなんだっけ、このイベント、あの、このイベント自体がなんか3日間のフェスだったらしいんだけど、
あ、フェスか、
全部中止になったんだって。でも、あの、国民ガン切れ、なんてことしてくれたんだって。
まあ、つまんねえ音楽プレイして帰ればいいの
よ。ふざけてあるさ。いや、じゃあこれもどうかと思いません？このかだってつまんない音楽かどうかはリスナーが決めることじゃないですか。
いやでもなんか
好きなんだからみんな。
あのボーカリストの人なんか俺、はい、頭いいぜなんかいろいろ知ってるぜみたいな感出してるくせにそれすら知らないでマレーシアでプレイするとかちょっとバカなんじゃねえの。
マレーシアだったんだっけな。なんかいやまあまあとにかくなんかどっかで、あこれだこれだそうだね。
フェス全部中止になるって
ちょっと、うん、いやちょっとかまあかわいそうですよね。そこまで行っちゃうと。でもまあだからエッジは聞いてるよなって話。うん、エッジ聞いてんじゃんみたいな。気合は入ってるよねっていう。だからそれ良いか悪いかまた言うと、俺が別にいいんじゃねえとか言うと、うーだだだだってまだ1975を擁護するのかフェミニスト。しかもさ、僕フェミニストですよちなみに。
あ、そうそう、
はい、
はい、あのちょっと一つ、
はい、
給料もらったんですかね。
誰からですか。
あのフェスのお金もらったのかな。
どうなんだろう。
3曲ぐらいあったしもう帰るかってなったんじゃねえの。
あでもあとあのもう入国禁止になったらしいですよ。
でもマレーシアから干されただけじゃないの多分他ので
。その後のあの台湾とかもキャンセルになったって書いてあったよ。
ああ
その辺のその周辺のイベントが1975のイベントが全部キャンセルになっちゃったって。まあ、でもそうやってね人があんまやんないことをやる意欲も悪くもまあだカニエと一緒ですよ。炎上商法ってことじゃないですか。
いやまだ1975の方がいいと思います。
いやそれそうよ、
はい、
それはそうよ。
もうカニエはもう、うん、もう擁護できないですね。
まだ日本にいるらしいですね。
え
どうなんか聞いたんですけど。
いや国帰る
父親から
国帰る
なんかねアルバムどうやら作ってるらしいです。
いやもういらねえよ、
はい、
もういいよ。
でキム・カーダシアンもまた日本来たらしくて、あすのこの2人大好きなんで、昨日キム・カーダシアンはスイカバーをなんかコンビニでこうやって手に取った写真を
絶対食ってねえだろ。
でキム・カーダシアンがスイカバーと出会ってる、すごい案外庶民的でなんか好感持ってるみたいなツイートがブワーってあったんですよ。でその、あのストーリー見ていくとスイカバーこうやって見てる次のストーリーズがアマン東京なんですよ。あの最近ピーデラさんの動画チャンネルさ、
はい、
ユタボン観察チャンネルからさ、
はい、
コムドット観察チャンネルになってるなっていう。
あそうですね。
もうコムもう二言目にはコムドットの話しかしないやん。
いや今は、はい、もうそれが一番のニュースですね。なんかそんなにいっぱい作る予定じゃなかったんですけど、リーダーのヤマトがもう喋るために動画のネタを提供もう息をするたびに動画のネタを提供してくれてるんで、そう、まあそうですね。であと割と伸びてるんで
伸びてる
の。とある誰が言ったのか覚えてないんですけど、うん、何かが成功 YouTube で何かが成功したら、
うん、
5、6回はやろう。
ああ同じこと
同じこと。
あなたはもう YouTuber で言ったら相当な子さんの OG なんですけど、やっぱりそういうあのアドバイスは常に取り入れてるわけですね。
あもちろんだから生き残ってるんです。
なるほど、はい、確かに
取り入れないと、
うん、舐めるなよということで、うん、すごい。もうちょっとさっきほらだからあの平に見せるために、
いや見せるな、
あのもうどんどんプレスするんだけど、もうコムドットの話しかしねえじゃんみたいな。おかげで僕コムドット全員顔が分かっちゃいましたよ。
お
あの僕コムドットってあのボーイバンドなのかと思ってたんですけど、あのイケメンな人2人ぐらいしかいないんですね。あの前にいる2人ぐらいしか。
そう怒られるぞ。
ジャニーズみたいな人なのかな、あのジャニーズグループみたいなもんなのかなと思ってましたけど、そうでもないです、
まあ、ジャニーズも大体イケメンは2人なんじゃないの。
まあでもその世の中的に言うとやっぱ顔の整ってる人たちが一応揃で揃えましたよ感はあるじゃないです
か。まあコムドって基本人にしか喋んないからね。
そうだね、そのなんヤマトってやつだっけ。
はい、ずっと人と喋ってる。
まあでも彼はなんかだからそのカリスマなんでしょうね。
なんかね、本人は自分がカニエかなんかだって思ってるんだろうけど、カニエウエストはグラデュエーションを出したんですからね。あなたは何をこの世に残してくれたんですかね。
いや動画の数々でしょう。
いやそんなゴミ以下でしょ。
でもすごいじゃんね、400万人、まあ400万人切ったってなんかニュースになって
た。うん、なったって416まで行って、うん、今393ですから。
393
だからもう20万
弱
以上。20万以上
20万。え あなたが20万以上塗ったら、あの抜けたらもう100万切っちゃうじゃないですか。
そうですね。
え、そんく20万人はい、その大会っていうか登録解除するって結構大きい。
そう、それそれでもなおアンチのせいにするって、そんなにアンチ登録してねえだろ。
え、あれはアンチが全員解除したんだって言ってるんですか。
まあそうは言ってない、まあそういうふうになんかこう、うん、本人は思って、なんかアンチがやってるとか。
はいはい。まあでもピーターさんも言ってましたけど、アンチはまず登録しないですもんね。
う
ん、
登録してないもん。YouTube チャンネルその見るためにいっぱい登録してるけど、うん、コムドット登録してない。
いや、登録しなさいよ。あんなにネタを提供していただいてるんだから。むしろ登録しなきゃ。
動画
コムレンジャーでしょ。
いや、コムレンジャーだ
けど。PDR さんもコムレンジャーでしょ。
昨日イベント行ってきた。
行ったの？
うん。今日動画出す。
え、コムドットの？
熱中症になりかけた。ちょっとコムレンジャーにインタビューするために。
え、コムドットの？
昨日東京ドームでイベントやった。
あれ何完売したんですか結局。なんか完売しなくて手売りとか。
でもめちゃめちゃ人いたからまあ大盛況だったことは間違いなし。
へえ、あ、ちょっとそれ楽しみですね。もうこ、もうチャンネルコムドットチャンネルやん。あの、ちょっと僕がっかりしたこと言ってるか、それで言うと
何、
あのちょっと、あ、うわ、ピーターさんちょっと、あーって思ったことだけ一つだけ。
そうそう、
もちろんあのなんていうの、素晴らしい YouTuber、まあ、
いいですよ、そういうのいらない、ね、はい、言ってください。
あの、まあ、こんなこと言うとまた PDR さん信者からも僕いろいろ言われるのかもしれないですけど。
大丈夫です、もうみんな嫌いなんです。
ふざけんなよマジで、かかってこいよ。なんですけど、あの本を踏んだじゃないですか。
はい、
いや、あれはでもその良かったと思うんですよ、すごい。その動画的にあの面白い。でもそれは当然コムドットとコムレンジャーを挑発する意味でもやってるわけじゃないですか。
そうですね。でもなんか
なんであそこで謝ったよみたいな。
いや、まあなんか
謝んなよ、だったらやんなよじゃん。
いや、でもなんか、まあ、ちょっとやりすぎたかな、最近の YouTube では。まあ昔のメグインの本を破壊するやつみたいな、みんな多分発狂すると思うんですけど。でもよく考えたら、はい、まあ、指摘があったんですけど、はい、みんなが怒ってるのは踏んづけたっていうより、踏んづけたやつを寄付した。
あ、
そうだから、それは
なるほどね、はい、その寄付するのに踏んづけるとは何事だと。
そう、まあ確かに言われてみればそれはよろしくない。
まあまあそこは、まあまあそこは確かに。
そう、でも残念ながらこの前また寄付しように、はい、寄付しようとしたら閉まってて。
全然見ましたよ、
はい、だからあの本が誰かが持ってったのかどうか確認できなかった。
あ、あの踏んでしまった、はい、あの本を
多分誰かも持って
った。それは持ってくでしょ、はい、え、ちなみにあともう一個気になったことが、
はい、
なんで3冊持ってる。
いや、4冊持ってましたよ。
なんで。
いや、もっとなんか寄付しようかなと思ってそのために買ったんですけど、結局寄付できなかったから、はい、昨日配りました。
え、
でもやっぱりさすがコムレンジャーだけあって、
持ってる、
ほとんどみんな持ってて。
いや、そりゃそうでしょうよ。持ってますよ、
はい、でもなんとか1冊以外処分できましたんで、次来るとき翔さんに1冊あげ
る。いらねえよ、
サインもらいましょうよ。
いや、どこでどうすんのよ。え、そのイベントの入場もしたってこと。
いや、入場できないです。チケット買わねえ、高えわ、1万かなんか。
あ、そう、
一番安いやつでも 9000円かなんかだったから1万2000円。
いやいや、そこはさ DM 送れよ。 PDどうも PDR さんです。
いや、絶対無視
される。ゲストリストに載っけてください。
動画でも言ったんですけど、新世代の YouTuber に PDR さん認知されてないんですよ。多分認知したくないんだと思います。
いや、でも別にコロコロさんに送ったみたいに DM すれば反応が返ってくるんじゃないですか。
いや
ー、どうも
多分みんな PDR さんのこと知ってるけど認知したくないんですよ、存在を。
ただ DM で最初の一文、どうも、
多分ブロックされてます
、ね、PDR さんですってやれば返事来るでしょ。来ないのかな、
どうだろう。行きたくねえもん。
行ったんじゃん、だって。
いや、ね、イベント見るとか地獄でしょ。
え、でも
だ、視聴者さんに結構あったの、うん、絶対いないだろうと思ったら意外といて、
うん、
結構なんか、あ、見に来たんですかって聞いたら、うん、あ、そうですね、ちょっと妹がみたいなとか。
あ、どういうこと。あ、自分は見たいくはないんだけど妹が見たいから。
付き添いの人結構なんか、あとカップルが思ったより男結構いて、
うん、
あ、普通に彼女についてきただけなのかなと思ったら、うん、みんな結構ヤマトヘアの人とか。
いやいや、ああいう、そのだって彼は結構トレンドセッターなわけでしょ今。
わかんないけど、まあ多分そうなんだ
よ、うん、だから言ったら窪塚洋介に憧れる男がいるみたいなもんですよ、一時の
トレンドセッターなんですかね。
はい、だから菅田将暉、菅田将暉の格好を真似する男の子 が菅田将暉のコンサートに行くのと一緒じゃないですか。
菅田将暉って誰だっけ。
いやいや、もうやばいやん。
仮面ライダーの、
いや分かんないけど
違う、
あの小松菜奈と結婚した人ですよ。
小松菜奈って誰。
え、嘘でしょ。小松菜奈ですよ。
知らない。
小松菜奈は結構可愛いですよ。女優さんです。はい。
いくつぐらいですか。
わかん、20後半とかなんじゃないの。
あ、
広瀬すずの1個前じゃね。多分。
広瀬すずって誰だっけ。
マジで言ってんすか。
いや知らない、芸能界とか全く興味ない。
おい、だからそれをやっぱさ、そこも拾ってけって。コムドットを拾ってる場合じゃないって。
いや
で 今その多分小松菜奈も結婚して、で次の小松菜奈が三上愛っていう方がいるんですよ。い
や、あの、
はい、
YouTube とかギリ興味あるんですけど、芸能界とかほんとクソほど興味なくて、は
い、で僕もそんな興味ないけど分かりますよ。なぜか
テレビ見てるからじゃない。
テレビ別にそんなに見てないですけどね。
何で知ってるの俺。何も、
いや多分スマホだと思う。僕ヤフーニュース結構見るんで。
ああ、ヤフーニュース見ないの。たまにコメント見て笑ってますね、はい、こいつらアホだな
ヤフーニュースですかね、
はい、多分。はい、あ、ヤフーニュース見ない。いや、その辺が昭和ですよね、ヤフーニュース見てるとか
なんでよ。じゃあ何ニュース見るの。 LINE ニュース。
いや、ニュース見ないっ
す。ニュースはだって一
応たまにテレビつけて世界が終わってないかどうか、ニュース、テレビのニュース見て確認して、あ、まだ終わってないなって、
うん、終わってない。まあまあまあ、そうですよね、うん、まだ終わってないですけど、うん、そうなんですよ。
そうなんですね。
だから、まあ、コムドットに男の子のファンがいるのもそういう意味では、やっぱりかっこいい人をいいなって憧れる男性はいるわけですよ、
はい、
可愛い女の子に憧れる女の子もたくさんいるのと同じことで、
可愛い女の子いっぱいいたんですけど、
お
びっくりしたのが、はい、結構ちびちゃんがなんか、
どういうこと、
小学低学年の女の子とか、そう、
コムドット好きなんだ。
そうで、それでもうなんか明らかに無理やり連れてこられた
お母さん、
お兄さんみたいなと、お母さんは、まあ、ちょっとファンだったのかな。でおちびちゃんは完全にタオルとかしててファン で、うん、で弟ってか、うん、お兄さんは 小学校、まあ、もう低学年だったけど、ちょっともうちょっと背高かったけど、なんか
お兄ちゃんも小学生なの。
多分小学生。
それはさ、小学生がファンなんじゃなくてお母さんがファンなんだよ。
いや、おちびちゃんは完全にファンでしたね。
でもそれがファンにな
った、うちわとか持ってすごい嬉しそうにしてたんで。
でもその子がヤマトのファンになった理由はお母さんがヤマトのファンだから、
ね、でも逆もありえますよ。そのおちびちゃんが見てたからお母さんが一緒に見て、う
ん、
お母さんが
いいじゃんって、
そういうのもあるんですよ、
ま
あ、
なるほどね。
逆もあると思いますけど、
はいはいはいはいはい。
でも基本みんな10代から20代前半が多かった。
おー、すぎ、じゃあもう次世代の子たちのなんていうのアイドルじゃないですか、コムドットっていう意味では。もうすごい、
それでも登録者の減りは収まらない。
だから登録者減ってんのは、その大人が減らし、なんか30代とかもういいやって思ってるんじゃないですか、ひょっとして。
いや、普通にファンが目が覚めたんじゃないですか、うん、なんか
ちょっと。そのさ、なんだっけ、なんか契約書とか書いてないのに、お前ら出るよな、あ、出るよ、OK、じゃあ出てってやって、出ますって言っちゃって、契約をしてなかったのに、出ますって勝手に言うなよっつって怒られて、つうか、お前らさ、みたいな、出るっつったのに出ねえってどういうことみたいな圧のかけ方が良くなかったって話ですよね。
そうですね。まあ、要するに対応がひどかった。
だから、
まあ、脅しまがいのことをしてた。
アホなわけですよね、コムドットは。
だってヤマト社長なのにもうなんか、はい、いや、
だからヤーマンのバイブスでやりすぎちゃってるってことですね、仕事を。
社長正直、まあ、彼も大人だけど、なんかちゃんとした大人がやった方がいいんじゃねえのかって、
はい、ちょうどまだ大学生卒業したあたりでしょ。
いや、もう25と全員25か24ぐらい、90、みんな98年、一人だけ99年生まれですけど、
全員めっちゃ、さすが、はい、さすがコムドットウォッチャー。
全部暗記しました。
さっきなんか、
席型も全部暗記しました。
なんで、
そう、なんか、コムレンジャーに動画でインタビューするために、クイズして、
はい、
お前知らねえのかと、それでもファンかっていうのをやりたかったんですけど、みんな知って
る。みんな知ってる
んだ。みんな生年月日知ってて、あ、なんだ。
でも、これこれさんが、コムドットの金のカード当てた時に、
はい、
金のカードがなんか今イベントに出れるカード、は そのこれは別に俺イベント行きたくないからコムレンジャーにやるっつってコムレンジャー突の時間があったんですよ、はい、結構みんなクイズに答えれてなかったんですよ。
いやだからそれはもう動画クイズ SF ファンじゃないですか。その あそこに行くぐらいだとやっぱり
やっぱガチなんだ。
結構ガチ勢いっぱいいましたね。
なるほど。誰が撮ってたのビデオ。
あ、日向に撮った
。あ、そういうことね。びっくりした。なんか自分でこうやりながら撮ってた。
いや、それ無理無理無理無理。
なんか今ずっと話聞いてて、ひょっとしてミメさんとベリシも行ったのかなと思って。
え、あ、もう死ぬかと思った。昨日36度で、うん、
はいはい、
影がほとんどなくて、
はい、
で、
影がほとんどないとは。
もうなんか日に当たるとこ、
ま、あ、そういうことか、そういうことか。
グッズ買いに行った人とか、はいはいはい、マジ勇者だなと思って、もう日陰全くないのグッズのところ。うんうんうん、もう何回も座り込んで水飲んで死にかけましたね、う
んうん、何時から何時までやってたんですか。
2時間ぐらいいたのかな。
ほう、
でもファンの皆さんは結構長い間、グッズは朝から売ってたのかな、
うん、
で開演が3時で開始が5時で、うん、みんな結構
で何時から何時までいたのそこに。
3時5時前に帰りましたね。
3時ぐらいに行ってってこと。
2時ちょい過ぎに行って作戦会議して
作戦会議ね、は
い、で作戦会議のモスバーガー、はい、ちょっと離れたところのモスバーガーに行ったら、
はいはい、
店員さんがピーディアさんですよねっつ
って
、
おお、
コムドットですかっつって、あ、分かってらっしゃる、
めっちゃ分かってるじゃん、見てますからみたい、コムドットですか。
そうで、なんか飲み物買おうとして、うん、コムドット限定飲み物、結局中にあるから買えなかったけど、
はい、
3時からってなんかネットに書いてあったから、
うん、
なんだよっつって乗り物に乗ったの。なんかあの海賊船みたいなコーナーで。
それも何、コムドットの、
そう、関係ない、なんかネタとしてこう
東京ドームシティ、シティ、
そう、
あー、あそこね、
ふてくされて、はいはい、もうこれ乗っちゃおうっつって乗ったんですけど、その働いてる方もすごい昔から見てますみたいな、
あ、子さんの、
はい、びっくりした。なんかここだったら誰も声かけてくれな、かけてこないだろうなってちょっと
思ったの。
喜んでたらみんな結構意外と見てて、
いや、まあその日、その日はだってその辺全体がさ、コムドットのファンだからさ、いるでしょそこら中に。
いやでもコムドットとPDRさん見てるの、コムドットの動画をどういう気持ち、PDRさんがコムドット取り上げるときにそのどういう気持ちで見てるのかがちょっと知りたい、うん、だってあそこに行くぐらいだったら結構コムドットガチ勢じゃないといかない。
まあそうでしょう、
ね、まあ5万、まあ、5万人全員行ったのかわからないけど、まあ、何万人もいる中のガチ勢だから、はい、だってチャンネル登録者の何分の1だ、4、まあ、4、じゃ約400万人5万人だった。
まあ4、5、
めっちゃ
8分の
スーパーガチ勢じゃんね、
うん、
そのスーパーガチ勢の中に PDR さんの視聴者がいるの、なんかスーパーガチ勢からアンチだって思われてんの、思われてるような気がするから。
8分勢、80分の1か、うん、
だって
80人に1人が言ってると。
だってなんか今思い込みかもしれないけど、うん、なんかちょっとガチ勢っぽいギャルっぽい人に遠くからガン、うん、ガンつけられた。なんか本当に
本当に
気のせいかなと思ったけど、
うん、
結構長い、普通だったらこう目があったらこう反らすじゃないですか、うんうん、ずっと見てきてゴミを見るような目で見られて、あ、
なんでインタビューして、そいつこそインタビューし
てる。いやもう はい、その会場に入りながらこっち見てきてて、
うんうん、あ、なんかうわみたいな。あ、でも本当にガチ勢の人からしたら何冷やかしに来てんのみたいな、要はそういうことでしょ、
ゴミを見るような、
まあそれあるかもね、は
い、あと座ってたら隣の人がやたらと見てきて写真 見せてきて、
うん、
これこの人ですかって、
うん、
コンビニの人ですよねって言われて
あ、 PDR さんっていう名前は知らないけど、
そうそう、名前知らない人何人かいましたね、
この人ですか、めっちゃ面白い、
コンビニの人ですよね、あ、はい、そうです、
いいじゃん、いいじゃん、コンビニの人として認知されている。
おちびちゃんがのファンがいましたね、
はい、
その動画でもちょっと話すんですけど、
はい、
お母さんと、
はい、
まあ、なんか小学校 4,5 年生ぐらいの子が一緒にいて、やたらとこっち見て
きて、さっきの子じゃない子ですか、
はい、お母さんがちょっと会釈して笑顔でなんかこっち見てくるんで、
はいはい、
そっち行ったんですけど、はい、あ、お母さんがファンかなと思って、うん、結構PDR さんの視聴者の年齢層ぐらいの、
はいはいはいはい、
年齢だったんですけど、 YouTuber の方ですよねって聞かれて、うんうんうん、あ、やべえ、小学生の方がファンだって聞いて、
ね、
あ、 PDR さんの動画見てるって聞いたら、はい、一緒写真撮るって一緒に写真撮って、はい、こう笑顔でこう、うん、
珍しくね、
こう笑顔で写真撮りながら、お母さんに絶対 PDR さんの動画見せないでって言ったら、うん、その子があ
、見せてないんだ。
いやもう 100% 見てないと思います、ね、YouTuber の方ですよねって、うん、絶対見てない。
だから子供がお母さん YouTuber って言ったんだ、
ね、多分そうです、
ね、はいはいはい、なるほど。
でもなんか恥ずかしいからちょっと声かけられないみたいな。
すげえ、すごいな。でもで、PDR さんの動画って小学生が楽しいって思うのかな。
いやでもあの
昔の動画は割とそんな感じだったじゃないですか。でも最近の動画って小学生
見るの
かむずいくない、っていうかむずいっていうか、ただのニュース番組やんみたいな。
まあそうですね、
好きなんだね。でもね、
どうなんすかね。
今最後の白熊が好きだったり、
白熊白象が好きなん
で、あの白熊なんかだんだん見てるうちに、あれは何、声自分で作ってやってるの、エフェクト、声にエフェクト
かけて、エフェクトかけてないですよ。
すごいですね、声優もいけるんじゃないですか。
いや無理でしょ、声優なめんなよ
確かに。いやでもなんかあれいいなと思ってきて、
もう小学生、そうですね、あのインタビューした子の一人が、はい、多分友達のためにグッズ買いに来たのか、友達の付き添いかなんかで来た子なんですけど、
は
い、
小学生
25歳で、小学生の時、小学4、5年生ぐらいの時から見てるって言われましたね。
今25歳の人が小学4、5年から見てた、
はい、
それはだいぶコアなファンですね。すごい、まあ、ゼウスみたいなもんですよね。はいはいはい、へ
ー、ゼウスって
二十歳とか、
あそっか、
うん、でもだってゼウスも小学生から見てるっつってたよ。
あそっか、
うん、ずっと
やっぱこうひねくれた小学生が
見てるまあ確かにな
んか、まあサウスパークを見る感覚なんですかね。
うん、まあまあそうなのかな、
子供向けに作ってないですからね、うん、あとなんか取り上げるネタとかも完全に一部の人しかわからないような。
そうだよね、
この前なんかナインインチネイルズの着てるヤマトにブチ切れて、
うん、
まあ、別のやつでニルバーナー着てて、ちょっとこいつふざけんなよ。
まあだから今ってバンド T はもうブランドですから、
キモい、
好きなブランドはニルバーナとナインチネイルスですみたいな、マリリン・マンソンですみたいな。
うわ、マリリン・マンソンとかも着んなよ。
マリリン・マンソンの T シャツ今なんであんな流行ってんすかね。
めっちゃ見るんだけど。
もういやいや、今だからマリリン・マンソンの T シャツはもうトレンドなんですよ。
あんなレイピストのなんかシャツ着んなよ
もうなん誰かが来たんでしょうね。それこそコムドットが来たんじゃないですか。
マリリン・マンソンとかも音楽結構好きだったんですけど、うん、まあそんな擁護するほどのもんじゃないし、うん、速攻切り捨てましたね。もうあのいろんな気持ち悪い話聞いてから一切聞いてない
です、
う
ん、悪いことしたんですか、はい、だからじゃあこの話します。あ、そんな山下達郎でが炎上してたじゃないですか。
あ、結構悲しんでるファンいっぱいいるんですけど、PDR さんの中では毎回クリスマスになると曲がチャートインする人ぐらいの感覚でしか知らないです。
あのコンビニの人みたいな感覚ですねクリスマスの
なんだっけ、ホーリーナイト、
そうそうそう、
でもあの
竹内まりやの
旦那ですよ。これ結構、
はい、
あのコントロバーシャルな意見かもしれないですけど、はいはい、あのキック・ザ・カン・クルーのやつの方が好きです。
クカンクルー
サンプリングしたじゃん山下。
あ、わかんない、そうなんだ。
めっちゃいいっす
よ、あ、別にいいんじゃないの、そんなね元ネタが。
でも山下達郎ってなんかレジェンドなんでしょ、日本の音楽界では。
そのなんていうの、
フォークシンガー、
まあ、シティポップを流行らせた人なんじゃないですか。
シティポップ流行らせた、
それであの今でもサブスクをその拒否し続け、レコードと CD でしか聴けない軽有な人っていう、
まあ、なんか
あ、タイラーズクリエイターが一曲あれしたらカバーしたじゃないですか。あのどれでだっけ、イゴールでだっけ、
あれそうだっけ、
イゴールだったかな、
サンプリング、
いやなんかもうほぼカバーみたいらしい。あ、でもその元ネタが分かんないから、
あ、もう山下達郎分からん、
カバーだって言ってた。で その要はあのシティポップがコロナ禍でなぜか世界的に日本のシティポップがバズって、
竹内まりやさんのあの曲がなんだっけ、名前思い出せない、あれも
プラスチック、
そうプラスチックラブ、
う
ん、あれがもうギャグみたいな再生、
そうそうそう、
YouTube で再生、
要はあれ作ってるのも山下達郎なんで。
あ、そうなん
ですか。そうで山下達郎は全部その竹内まりやの曲も作るし、ギターも弾くし、ツアーでもそうやんのかな。で要はその彼が言ってたのは、まあ、性的そのなんていうの、性的加害はまあ、性的加害として別として、そのジャニーさんはすごくそのタレントをこう タレント性を見出してそれを育てる力があるんだみたいな。
でその立場を利用して子供をレイプしてたと。
だからまあただその才能とそのなんていうの加害性加害はまた別のものなんっていうことをまあ言ってるわけですね。要は濁しながらそれ言っちゃうと要は批判されるからそれは言えないけどみたいな。でもそれを要はみんな汲み取っちゃって、いやお前結局立てつけないんじゃんみたいな。
ダサ。
ですごいこう批判されてるわけですよね。
そうですね。でもなんかその、まあ、要はアーティストと、うん、そのなんかそのアートとアーティストをこう、うん、分けて区別で、うん、なんていうの分けてこうまだ音楽を楽しめるような人もいると思うんですけど、うん、個人的にはそれ無理なんですけど。
なるほど。
ただ、はい、ジャニーさんなんか万引きとかしたわけじゃないからそのもう無理でしょ。もう過去の栄光とかもクソくらいじゃないの。何人もの子供に性的なことをしてきた、もうわからないぐらい。もうだって今何人か結構いろんな人が出てきたけど、はい、多分もう恥ずかしい思いとか、うん、そう思い出したくないからもうずっと言ってない人とかもっとたくさんいるでしょ、
う
ん、
まあ、そりゃそうでしょうね。
それを何十年もやってきて、
うん、
その才能を見出すあれとかもクソもないでしょう。さすがにな
んか国連も巻き込んでなんか外資の、映画制作会社だと、いやジャニーズタレントは使わない、それ入れるんだったら制作できないみたいな、今そういうとこまで行ってるらしいですね。
いやもう本当にそうでもしないと、
うん、
どうにもなる。
でもさ、ずっと前からでもさ、そのデヴィ夫人が言ってたけど、別に俺デヴィ夫人の言ってることも正しいとは思わないけど、デヴィ夫人は恩知らず、ジャニーズのやつタレント全員恩知らずだって言ったんですよ。要は自分がここまで今そういう風に有名なのはジャニーさんのおかげなのに、死んでからいきなりそういう勇気ある告発だとかいうのは何なのみたいな。
いや怖えからに決まってんだろ。
あんたたち何なのみたいな。そういうジャニーさんに大きくしてもらったくせに恩知らずって、まあデヴィ夫人は言うんですよ。ね。ね。だけどね、その、なんて言えばいいんですかね。その、要は、死んだ後にやるのも結構ね、どうなの？だってこれ日本の問題じゃないですか。日本が国として、そういう傾向がある国だってことじゃないですか。要は、でかいものには、まあ、長いものには巻かれるっていう国民性なわけでしょ。
いやもう怖くて死んでからしか安心して言えないって思ったんじゃないの。
でもさ、その要はなんていうの、メディアのとこまでそうなわけじゃん。
まあそうだね。
そうだから、なんか国的にそうなってるってとこが、まあ、一番問題なんじゃないかなとは思いますよね。
まあそうだね。
うん、そのまあだからデビュー人がそのいう風に切れるのもしょうがないかな。だってそういう国じゃんみたいな、日本ってみたいな
ね。
うん、ただね、僕、まあ、これまたなんかそういうついフェミの方々からいろいろ言われるの覚悟にいいんですけど、すごい困ってることがあって、チャゲアンダースカすごい好きなんですよね。
ああ、
めちゃくちゃ好きなんです
よ。いやいやいやいや、
そうなんです
よ。知らないです。
いやでもチャイアンスカって本当に半端じゃなく、それ以外にもいい
曲って どっちが役中だっけ。
アスカなんですよ。
両2人ともじゃないよ。
違うアスカの方がやっぱり 何度かやっちゃったんだよね。確かね、
アスカはなんか役やりすぎて頭おかしくなったとか、そういう、
まあなんかちょっと変な感じ。
え、刑務所入
ってはないんだっけ、はい、確か結局捕まんなかったんじゃなかった、起訴されなかったみたいな。でもとにかくその結構問題を起こしたせいで全くないんですよね、サブスクに聞けないわけですよ。でも YouTube でライブ聞くしかないんですよ。
でももともとはあったの、
はい、
チャゲアス、
どんじゃない、サブスク、
それとももしかしたら
最初から、だから
だってツンク何もないんだよ、はい、俺松浦や超聞きてえのにさ。
あ、そういう
結構日本の
マッキーって聞けるでしょ多分。
マッキーは聞けるんじゃない。
でマッキー聞けて、あ、チャゲアス聞けないの、なぜなぜじゃん。
レコード会社の意向もあるかもしれないし、
なるほど
ね、時代わかるよ、サブスクとか、
うん、
結構クソみたいな分配とかしてるけど、うん、でもそういう時代だから、ね、聞きてんだよ。
そうなんだよ、だからさ悪いことしたって、まあ悪いんだけど、そのさっき僕が小学生の時に聞いてたあの曲は僕は聞きたいんですよ。
そう、
やっぱり はい、
悪いけどもうサブスクになかったら誰かが YouTube に勝手にアップロードしたやつ聞きますから、
はい、それはそう
なんかそれだったらサブスクに載せて、だって、
うん、
だってさ松浦屋のアルバムを100円コーナーに行って買いに行くとかだるいじゃん、うん、それに松浦屋にお金入んないじゃん俺が聞くことによって、うん、ツンクさんと松浦屋に少し少額だけどお金入るじゃん、うん、それの方が良くない？
新品で買えない CD
やだよCD とかは本当CD は高すぎ、日本特に日本ずっと高い値段で売って
ずっと高かったけど、
アルバムとかで 3,4 千とかバカじゃねえの、
うん、今やもう
俺いつも輸入版買ってたもん、
うん、そう輸入版12ドルとか、
あんなリミックスのボーナス曲いらねえし、
あとあの大役もいらねえしみたいな、うん、あと解説もいらねえし、
いらない読まない、読んだことないあのでも最近になって CD を中古で買うようになって、たまに国内版があって、
うん、
あのそのよよ読んだんですけど、うん、あ結構面白い結構面白いこと書いてあるなと。
なるほどね。俺はなんかあのライナーノーツを見る、なその中のなんクレジットとかプロデューサーが誰とか、あとそのバンドがサンキューってやって誰にサンキュー言ってるのかでバンド名が出てき始めて、このバンドはこういうバンドと仲いいんだみたいな、あれがねすごい好きでした。
それ好きですね、
はい、
ただ国内版であの、うん、なんだっけ輸入版に歌詞がないときにちゃんとこう歌詞カードがある。
確かに。あれどうやって、あれ聞き取って書いてるのかね、
どうなんですかね、
歌詞カードないんだからさ、
分かんない、
すごいよねあれは。あれで、はい、でその CD は何でコンポで聞いてるんですか。
いや CD プレイヤー買いました。
CD プレイヤーというのは
ポータブルソニーの。
え、じゃあヘッドホンで聞いてんの。
はい、最近いつも寝ながら CD 聞いてます。
へ、
なんか動画のネタのために CD プレイヤー買ったんですよ、はい、なんかスマップどこにも聞けないから、
うん、
CD 買った、あ CD プレイヤーない、 CD プレイヤー買ってみたいな、そういうネタのために。
でその動画作ってないでしょ。でも
やっつく、セカちゃんで多分やったと思います。
あそうなんだ、
はい、結構前
で、それヘッドホンで何家で、これちょっと気になってるんですけど、家でみんなで音楽聞く、みんなでっていうか家で普通に部屋の中で音楽流すっていうことはあんましないんですか。
いやしますよ。
それは何で聞いてるんですか。
iPhone とか、あとスピーカー、 iPhone のスピーカーあります。
なるほどなるほど、 Bluetooth スピーカーとか。
はい、そう
です。じゃあその CD 聞くときっていうのはすごく非常にプライベートなわけですね、時間というか。
あ、寝ながら聞いてます。
で寝ながらこう、あそれでツイッターでたまに見る今日の一枚になるわけですね。
ああと仕事しながら
聞いて、 あ、 あれ何クロスって X っていうの。
あそう、
X is っていうんだっけ。 X
is イーロン・マスクだ、頭悪い、ビリオネこの世にいないんじゃない
か。あれさ僕あんま追ってないんですから、結局なんで X になったんですか。
中二病だからでしょ、イーロン・マスク。もともと何かを、
うん、
何かを X にしたかったんじゃなかった。でも X の商標件はマイクロソフトがあるみたいな、なんか聞いたんだけど。でもまあそれでツイッターの価値がもう何億ドルも下がったって聞きましたね、
X にしたことで。
はい、あのブランドレコグニッションがなくなって、てか今さら変えるのとかちょっと意味が分かんない、
ね、でもそれが狙いなんでしょ、リーロン・マスクは。そうやってツイッターの価値をなくするとかいう、まあまあ分かんないけど。でも俺のそのスマホのアプリまだ、
あアプリパソコンだと X になってるんですけど、アプリはまだ多分アップデートされてないと思うんです よ。あ、そうなんだ、はい、次のアップデートで X になるんじゃないですか。
へ、
もうエロサイトにしか見えない。
なんだっけ、クロスビデオだっけ、
X ビデオ、 X ビデオ、はい、もう何ダサすぎてもうなんかイーロン・マスクほどあのミーム知ってますか。 Hey Fellow Kids っていうミーム、
何ですか、
あのスティーブ・ブッシェミだっけ、あの俳優のなんかのテレビ番組で、うん、あ何のテレビ番組か分かんないけど、潜入捜査でがあのアメリカのハイスクールにスティーブ・ブッシェミが行くんですけど、あの人明らかにおじいちゃんじゃないですか。 で、
うんうん、
でスケボー持って帽子かぶって Hey fellow kids って言うんですよ。
あ、なるほど。
それがミームになってるんですよ。だからその おじいちゃんがその若者に媚びようとするときにそのミーム使われてるんですが、そのイーロン・マスクも本当にそういう感じがしてちょっと痛いですね。
ショウさん
本当に Hey fellow kids 感を出してて素晴らしいと思いますね。もうあのミームの顔をショウさんに変えても違和感ないと
思いますね。Hey fellow kids、
Hey fellow kids 格好もほぼ一緒だ。
それやってみようかな。
それハロウィンでやった方がいいと思う。超面白いと思う。そう、そのミーム後で送るから、スケボーとかもあるから。そう、それインスタに載せるべきだと思いますね。
そうか。
それハロウィン今年はハイファイだけ
です。ああ、それだ、はい。やります。
やった方がいいです。
え、でなんそのイーロン・マスクは X にすることがなんでそのハイファイの記事になるの？別に若者を X 求めてるか分かんなくないだって。
いや、でもかっこいいと思ってるんじゃないの。
あ、そうなの。
多分そうだ
った。へえ。でもな、ツイッターがそういう風になるっていうのを察知して、メタがインスタグラムでスライズ始めたじゃないですか。はい、あれうまくいってないじゃないですか。
いや、いかないでしょ。
だってあれなんさ、使うわけねえじゃんみたいな。
ツイッターが消えたらみんな使うでしょ。
不思議ですよね。でもいや、インスタって思ってみると。スナチャを消すことには成功したんですよ。あのストーリーズで。
そうですね。でもスナチャはまだ使ってるコアなファンベース界。
なんかアメリカはまだ使ってみたいですね。
はい、なんか
何で使ってるんだっけ？なんかで使ってるって言ってた。まだなんか用に。
あと Tinder みたいな感じで使ってる人もいれば、なんか普通に友達同士で使ってる人もいるし。
あとフィルターでしょ？
ああ、そうですね。でもスナチャはなんかもうそのメインストリームにこびるのをやめて、そのコアなファンの人の方にやってるみたいな感じがあると思うんですけど、
でインスタとほら YouTube を意識して、一時インスタグラム TV 始めたじゃないですか。うまくいかなかったけど、
あ、懐かしい。
そう、
もう消えたね。
うん、で今その TikTok に対抗するためにリールやってて、まあリールはなんか割とうまくいってそうじゃないですか。
今はもうフィードに動画しか出てこないから、
ちょっ
とうざい。お写真見てえのに。
そうそう、
動画とかいいよ。
そう、
スヌープドッグミームばっかで、ちょっとスヌープドッグたまに自分の写真開けろよ。
え、どういうこと？
スヌープドッグと50セントのインスタは基本ミーム動画しか、まあそれですごいフォロワーとか増えてるけど、写真とかほとんど出す、自分の顔のとか写真、俺50セントの顔が見たいのに。
え、その過去のじゃなくて新しいミームを常に作り上げ出してんの？
まあ過去のもあるけど、なんかまあミーム動画的なの。
すげえじゃんスヌープ。
いや、スヌープがやってるわけねえだろ。
いやでもすごいじゃん。うん、それは、
まあ、スヌープはそれで今でもすごい、は
あ、うん、まあ面白いもんね。
スヌープとか面白い。
あとなんだっけ、あ、彼ってなんだ、金さえもらえば誰とでも仕事するって、まあ、どういいですよね。
はい、
あの
我々もいつかこのポッドキャストが、
ああ、まあスヌープでもまあお金出せば出てくれるんじゃないですか。
AI でやろっか。
あ、僕ちょっと先週喋ったんですけど、はい、一人で AI、 あのほら今ライターズストライクとアクターズストライクが一緒になってハリウッドが大変だみたいな、はい、あれ聞きました？俳優をそのオーディション、俳優オーディションって言って、当日来たらオーディションで、あ、じゃあちょっと君のことスキャンさせてねっつって、片っ端からスキャンして、ありがとう、もういいよっていうオーディションがあるんですって。でそれ要はその俳優さんの AI だけ取っちゃえば、あとはこっちでやるんだみたいな。でそのギャラはその日オーディションに来てくれた分のギャラしか出さないみたいな。で今後一切はもうその AI を動かして、その人に1円も入らないみたいな。それが良くないから、いや、人の AI 使ったら、人のことをスキャンしたら、その AI 使うときは
ロイヤルティー、ロイヤルティーでしょ、
払えっていう。
いや、おかしいでしょ。
そういう今ムーブメントしてるんですよ。
あ、いや、それいや、ないと思いますね。さすが、
いや、ゾッとして。だってさ、ヒップホップだって元ネタにちゃんとロイヤリティ払うわけじゃん、はい、サンプリングしたら。
そう人間のサンプリングじゃん、ふざけんな。
だからそれはねえと思って、はい、なんか
あれと一緒、あのサンプリングがまだ始まった頃の、はい、まだみんな分かってない、
うんうん、
今そのそういう状況
じゃないですか。そうだからストライキしてちゃんと。
でも AI ってすごいですよね。今朝、うん、リアムが、うん、Don't look back in anger を歌ったらみたいなやつあって、
え、
後で送ります。めっちゃ良かった。
やば。え、本当にそう聞こえるの？
聞こえる聞こえる。
すごいよね。何、 AI ってなんで誰がやったのそれ。すごいね AI。
はい、
チャット、だって俺チャット GPT にさ、あのカニエのパーティー行くときに結構テンパって、どうし、でもカニエになんかあの認知されたいっていうか、なんかお前かっけえなって思われたいと思って、どんな格好しよう。
あ、カニエに会ったんすか？
あったあった。
ちゃんと敬礼しました。
だから別に俺そういう感じじゃない。そういうことをね、
今やろうと思ったけど、スクショされちゃうから。
ちょいちょい言うからそういう風になるんですよ。あの別に、でもまあカニエの音楽が好きですし、カニエのそのなんていうの、カニエクリエイティブな人だと思ってるんで、でまあとにかくどうしようと思って、結局僕はチャット GPT にカニエの カニエ主催のパーティーに行くことになりました。どんな格好をすればカニエに感心してもらえますかっていうのを要は書いたんですよ。
行かない方が自分のためだって言われなかった。
そしたらさ、いやチャット GPT ってすげえなと思ったのは、はい、カニエウエスト主催のパーティーに参加するなんてなんてエキサイティングなことなんでしょう。素晴らしい機会ですね。それではおすすめのコーディネートを紹介しますね。1から6までブワー出てきて、
あれ全部あれしたか、あの1930年代のドイツ軍
まんじの逆の
まんじの逆が
逆のロゴが入ってるものを身につけましょうみたいな、はいはい、なかったです。
あ、マジ
か。残念ながらそれはなかったですけど、
はい、であれはあった、あのなんだっけ、
あ黒の黒の多いやつ、ま、そうな、いやでもあのアバンギャルドな格好を好まれますとか、まあ、
そうでしょう。
あとなんかすごい派手なパターンとか。でも結局忘れないでくださいと、ファッションっていうのは個性ですと、あなたの個性が一番生きるような格好をするのが一番いいですよって書いてあって、最後に締めがそれでは楽しあのパーティーを楽しんでいい時間をお過ごしくださいってで締めるんですよ。すごくないですか。
え、結局どうしたの。
あ、もう結局あもう好きな格好しようと思って。
カニエと話した。
いや話したよ。話したっていうか話しかけたよ、けど相手にはされなかったよ。
よかった。
その入り口ずっと入り口に立って、
いやみんなもう話したいでしょうか、
ね、こんな下こんな下向いてでこうマスクしてこっからだから、あれは影武者だっていう人なんかもいて、
うん、
まあまあ本人なんだけど、もちろんただ奥さんも来たし、
奥さん
今の奥さんね、ビアンカだっけ、ビアンカ
I ain't saying she a gold
あのあのあれよ、イーズイの建築部門のヘッドだった子らしい。
I ain't saying she a gold digger。
で、あと、まあ、娘ちゃん2人来て、2人、あれ3人、2人か3人か来て。
あれ、言いました？
はい、何がですか？
Take your meds, Kanye.
そんな言わない、なんか。
Take your fucking meds!
それさ、だあったら言わないでしょ？そんな。
いや、会いたくないもん。もう幻滅しすぎて、まあ過去の音楽はいいですよ、うん、今でもたまにランアウェイとか聞きたくなりますよ、うん、でもちょっともうあの本当もともとあんまり悪いことすると擁護 したくないんですけど、うん、もう擁護できないぐらいのところまで行っちゃって、まあ、ここがギリ擁護できる線だったらちょっとあカニエあちょ戻ってきてみたいな感じですちょもうあもうカニエ点ですから
今ね、
はい、
うん、遠く行きすぎて、ね、は
い、遠く行きすぎてあれカニエかどうか、あいやあれ木かなみたいな、 それぐらいのところまで行っちゃったんで、まあまあまあ、幻滅しましたね翔さんには。
まあいやいやいや、でも一応その、まあ、お招待いただいたんで、あ誰あのそのシェフが招待してくれたんですよ、カニエの。いやそのパーティーってカニエがイージーのフードラインを始めるみたいな、それのそんな
ちょっと待って、ちょっと待って、食べ物、
はいフードラインです。で何かいろんな国でやってるんですか、試食会を。
カニエの唐揚げカニエああカニエのクラブステークス
まあまあ、まあ、
カニエのクラブステークス、ああカニエのフィッシュステークスDo you like fish sticks? Yes!You are gay fish. そうそう、フィッシュテックス、ああそれ、
うん、
それだったらちょっと好きになっちゃうな、カニエのフィッシュテックス出したら、
まあ、
それはでもね、えどんな出ました、カニエの
フィッシュスティックスは出なかったんですけど、カニエのカニカマも出なかったんですけど、カニエ あのソフトシェルクラブズも出なかったんですけど、
カニエお前最高のチャンス逃してんぞ、
うん、カニエのカニカンとかね、
再び億万長者になりたいんだろ
いやでもほらなんかさ、アディダスがイージーの結局さあの売れ残り分をさまた出して結局めっちゃ儲かった、16億ぐらい儲かったって言ってたよ、ロイヤリティだけで、
うん、
だろうね、うん、
もうそれだけネオナチスキッズがいっぱいいるから
どうなのかね、もうさ別にイージーとかはカニエのものだとすら思わないで、別にイージーズとして履いてる人もいいんじゃない、ジョーダンをさ、うん、マイク・ジョーダンだからだって思って履いてる人そんないないでしょ、
はい、もうなんかイージーズって何がいい
の、はい、出た時はあのブーストソールっていうんだっけ、
一瞬だけちょっと欲しいなと思ったんですけど、うん、はい、一回リアルで見て、うん、もうかなり前なんですけど、うん、リアルで見てあったさって思って
どうす、ね、なんかいろんなブースト、イージーブーストとかイージーなんとかとかいろいろ形があるからかっこいいやつもありますよ中には。あとなんかねすげえ履き心地がいいらしいよ、あーブースト使ってるやつは。
履き心地いい靴欲しかった、
うん、アディダス派じゃないですかね。だって
ニューバランス買った思うくらい、
まあ、ニューバランスもいいし今はアシックスもいいしみたいな。
クロックス、
あとサロモンがね。クロックス、あんまり
良くない。クロックスはアトムブーツ出してましたよ。パリス・ヒルトンがコラボしてましたよ。
あのでっかいやつ。
はい、
えそれさ最初なんかミスチフっていうニューヨークのブランドがやってなかった。
あれ完全にアトムでしょ。あの最初のやつ。
そうえあれはアストロブーツっていう名前でやってる。
著作権
いや関係ないんじゃない。だってブーツに多分著作権かかってないんじゃない。
形アストロボーイでしょ。
アストロブーツって名前だ。
サザエボンみたいな感じ。
そう最初にやったやつは偉いんですよ。その後に真似するやつはまあ分かんないですけど、
でもパリス・ヒルトンが書いててちょっと可愛かったですね。
パリス・ヒルトンもすごいですね。あんな年になってまだなんかお綺麗というかスリビングって今でも言えるってすごいな。あいつもう40、
あそうそんな年取ってんのか、すごいな。
後半ぐらいでしょ。
そっか
スリビング That's hot ってまだ言ってんのかな。
いや言ってるでしょ、そういうキャラだから。
おー、まあホットを流行らせた人ですからね。
あとあのチワワ
あ確かに確かに
パリス・ヒルトンが来ましたよ。あ買ったのか分かんないけど、はい、渋谷にパリス・ヒルトンがここに来ましたよっていうペットストア、
あね、
っ真っ先に潰れましたからねあの渋谷のペットストアでは。
なんだっけ、一時流行ったよね。パリス・ヒルトンもマライア・キャリーも日本でチワワとかあのちっちゃいやつ買って持って帰ってみたいな、
うん、シナモンを買った渋谷のペットストアまだあってちょっと安心しましたね、うん。ペットストアで買うんだったら保健所に行くことをおすすめするんですけど、うん、ラテニアンを引き取る時の、
うん、
もうその保健所とか通してじゃないのにすごいいろいろややこしくて、うん、いやよこせよって感じだったの。もうめんどくさくて、
あ手続きが、
手続きじゃないですけどなんかいろいろ聞かれて、いやもうラテは我々のものなんでちょっと それ以上干渉しないでください
って。どういうこと、え渡ってしてもらった後にいろいろ聞かれた。
そう、だからあとシナモンは本当にたまたま見て、
うん、
めっちゃちっちゃいの、
うん、
めっちゃ可愛い、
うん、
でも半額なの、
うん、
なんで半額なんですかって聞いたら、うん、いやもう結構大きくなっちゃって。いや大きくねえだろ
もうあ都市的にいいでしょ、はい、
もう、うん、救助しましたあのペットストアから。
あ大きくなっちゃうとど殺されちゃうの、それでも売れないと。
そうじゃないの。
マジ？
だからペットストアからは買わないことをおすすめする。どうしてもなんブリーダーとかから買った方がいいと思うね、うん、なんか特にまあでも訴えられたくないけど、
うん、
何々ファーストっていうところが最悪ってい
う、うん、
たまに
まあ
見るだけはいいと思うんですけど、うん、ギャグみたいな値段つけるし明らかに
めちゃめちゃ高いってこと。
そうめちゃめちゃ高い上に、うん、その親から話さない方がいい時期っていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
明らかにその時期をまだ過ぎてないのにいるみたいな感じで、うん
はい、
あと評判が悪すぎて名前変えたんですよ。一回改名したんですよそのペットストア。
ペットストアが、
はい、はい、
まあ、でもあの海外からするとペットショップなんて違法だっていうし、はい、そうですね、そのよくほらあのうちのなんとかちゃん今まで中央ってやるじゃないですか、はい、あのワンちゃんとか猫ちゃんに対して、はい、まあ、別にこれはディスとかじゃないですよ。あのワンちゃんとか猫ちゃんとか飼ってる人たちの、
はい、
に対してのディスじゃないですけど、ニール・ブレナンのネタの一つに No? いやお前はあのマミーじゃないぞと、お前はただ誘拐犯だぞと、そいつの本当のお母さん、え？そいつから引き離してきたんだろっていうネタがあるんですけど、
そっち面白いな
そう。
で保健所のウェブサイト結構あのタイマー上がるんですよ殺処分までの。
うわ怖
っ。俺それ見れなかった。ミーメシが見ててなんか
えでそのタイマーとみんなタイマーがあって、それでさらにその子たちがいるってこと。この子はあと何日後に殺
す。確かそうだったと思います。
うわマジ。
だ殺処分してほしくないな。
うん確かに。
だから多分保健所行ったら俺多分全部持って帰ると思う。
そういうことになっちゃう
でしょ。ただ外国人とかに厳しいってなんか聞いたんで、
うん、
その もう外国人じゃないけど多分、
うん、それだって日本国籍だから、はい、やだ。そう、あ、これも話したんですけどね、先週一人で、はい、あの動物の権利を、権利保護団体が今その世界中のお祭りごと、そのもう何百年と続いてきた伝統的なお祭りごとで、あの動物が関わるものっていうのが世界各国にあるんですよね。あの牛に追っかけられる、
しかして牛のや
つ、牛に追っかけられるイタリアのやつとか、あとインドでは象を使ったりとか、あとどの国か忘れたけど、なんか猫かインコかどっちかをすごいちっちゃいカゴに閉じ込めて水をぶっかける、みんなでっていうのがあるんですよ。
最後のやつちょっとやめろよ。
それが全部そのひどいっていうことで、牛のやつは大玉転がしに変わって、
牛のやつは見たことあるけど、うん、あれどっちかっていうと人間の方が、
あ、そうでしょ、だから牛に追っかけられるんでしょ。
そう、え、死にたいの。
でその牛がかわいそうだってことで、大玉のでっかい大玉に牛の顔描いて転がすんですよ。
いやもう牛のやつは、うん、いや死にたいんだったらどうぞって思うんだけど、
うちの方が強いしみたいな、
で死んじゃえよお前って
。ゾウのやつは、ゾウインドはロボットにしたんですよ。
え、楽しそう。
ロボットにしたんですよ。それで
かっけ
ー、猫かインコか忘れたんですけど、カゴに閉じ込めて水かけるやつはぬいぐるみにしたんですよ。
人間にしろよ。それ考えたやつが入る。またお前がやる。
まあでもこれ何百年も続いてる伝統行事なんですよ、どれも。で日本にも実はそういうのがあって、沖縄ではそのアヒルを離して、海かど、まあ、海は嘘か、なんか水に離して、それを泳いで最初に首をガーって捕まえた人が勝ちみたいな、そういうのがあるんですね。とあとまた群馬かどっか、
ちょっと食べんのその後、
わかん
ない、フォアグラにして、
あ、それガチョウじゃなかったっけ、
フォアグラ
って。
ガチョウかそれ。
あのもう一個は、馬をフルスピードで走らせて、馬の下半身ぐらいの高さの塀に激突させて、そして乗ってる人がそのまま半回転、空中を半回転ぐらいして群衆の中に飛び込んで、なんかまあ要はステージダイブみたいな感じで群衆に飛び込んでいくっていう祭りがあるんですね。
ちょっと待って、これ
4,500 年続いてるんですって。
あのその馬のやつ、
うん、
世界的にもなんか一番最悪じゃない？
そうそう、
一番ダメ。
そう、
分かった、それ解決とか思いついた、うん、人間が、うん、そう馬は使わないで、うん、人間が全力で壁に向かって走ってぶつかって生き残れるかどうか、うん、それがいいと思う。
チキンレースね。
それに変えよう。それに変えよう。
うん、なるほどなるほど。
それ馬足折れんじゃねえ
の？だ、そうなの。それで足が折れた馬って生きられないんですよ、もう。
あ、そうですよ
ね。そうでしょ。でだから折れちゃったんですって、今年ので何巻で、はい、折れちゃって、で安楽死させたと。でそれにもう動物愛護団体がもうそんなに刑事告訴するっつって、だからもう世界中で今そういう、もう動物の権利を守れ、動物の権利を守れっていうのはもう、でもお祭りごとを変えろ。当然さ、お祭りのその地元の人たちは困惑しますよね。だって待って、別にこれ俺らが考えたことでも何でもなくて、何百年も続いてこれもう伝統行事なんですけどってなるじゃないですか、ふとね。
俺らが考えたわけじゃねえんだと、別にどうでもよくね。
でもさ、まあ、伝統ってものがあるじゃん、その人たち。
伝統もちょっと時代に合わせて変える。
そうそうそうそう、それで結局
だから人間が壁に向かってだからもうね、その村か県で一番うざいやつを全員集めて、う
ん、走る壁に向かって走って、
そう。
いやまあだからそのアップデートはすべきだっていう、まあ要は人種差別だってそうじゃないですか。最初は奴隷として使ってたものを、あ、まあもう時代的にちょっと奴隷とかやばくない、やめようぜ、差別やめようぜみたいになって今になってるわけですから、そうなんですけど。でね、僕は思ったのは、めっちゃいいことだと思ったんですよ。で
も、
ね、
ああ奴隷制度を復活させるべきって今いいことだって言ったんですか。
今なんだ、そういうこと、そこが良くないところやね、本当に。本当にそのせいで俺がなんかついフェミみたいになってますんですよ。違いますからね、皆さんね。いや、で僕が気になったこと言っていいですか。
なんですか。
そう、大切だなと思ったんですよ、その動物の。
で、その馬のやつ何県？どこ？あ、沖縄。
いや、沖縄がね、確かね、アヒルなのよ。で、その馬のやつはなんか上の方だった気がするんだよね。群馬とか山梨とかなんかその辺だった気がするんですけど、まだ定かじゃないです。
最悪だな。
そんなのがまあね。でもさ、そんなこと言い始めたらですよ。じゃあいよいよ水族館ってどうなのとか、 動物園ってどうなのとか、う
ん、でも動物園もなんか
でしょ、
うん、
水族この前僕箱根の水族館行ったけどもうすっげえ水槽汚くて、えこんでは環境的にはちょっとかわいで、それはもう人でも少なくて大変なんだと思いますけれども、けれども
いやでも正直動物園もなんかちゃんとした広い、うん、その動物がちゃんと過ごせる広い場所がない限りもうやめた方がいいと思います
ね、 そうね。
ニュージーランドとかめっちゃいいのあるらしいです、
ね、そうなんですか。
姫路かなんかに行った時、姫路の発音ってどうやなんかイントネーションがおかしい、
姫路、
う
ん、
そなんかただで普段はなんか100円かなんかで入れるんですけど、はい、ただで
ちょっと待って100円がただになった
んで、まあ、なんか100円
に大したディスカウントじゃねえけど、
そう入ってあの見てその、うん、動物が入ってるあれとかがもう小さすぎてめっちゃもう悲しくなって速攻帰りました、
うん、なるほどね。
姫路での夏なのにな、うん、白熊がめっちゃちっちゃいとこに入ってて、ゾウさんもめっちゃちっちゃいとこから出てきて、いやそれだったら逆に金取ってもっといい設備にしてほしいなって思って、うん、
なるほどね。
その二度と行きたくない
じゃないですか、ね、そういうのもあるじゃないですか。ではじゃあアニマルカフェどうなのとかね、
はい、あそういうのもね、
でしょ、
猫カフェとか絶対猫嬉しいと思うんですけどね。
ああそうなの、
いやわかんないです勝手に
いやだからなんかそう
なでなでなでなでされて、うん、おやつばっか大量にもらって
ヘブンか、
まあわかんないですけどね。
いやだからそうなってくると全部その辺手つけなきゃいけなくなるじゃん ね、まあ、そうですね、大変だな
って。ああいうなんかカフェがいっぱいあるのって結構日本ぐらい、
う
ん、
そう
だってニール、
うん、
アウルカフェ、アウルって何だっけ、
うん、あの
袋カフェに行って打つ
ん
だった
んでしょ、うん、なんか無理無理と
俺らも友達に連れられて行って、うん、まあなんか可愛いなと思ったけど、その外にアメリカンイーグルがなんていうの、和紙、
うん、
がなんかこう
か
チェーンで
タカか、
はい、うん、チェーンでこうつながってて、うん、なんか可哀想だなって
。だそうじゃないです か、 だかその辺とかもで結局じゃあそこまでそういうこと言い始めると結局じゃあペットもいいのみたいな話になってなるじゃんっていう。僕もカメちゃん2人いますけど、もうそれだってカメちゃんのこと大事にしてますよ。水もきれいにしてご飯もあげて、日光浴もさせてますけど、当然それは野生にいた方がカメちゃんだってハッピーかもしれないじゃないですか。だってなってくるとだから結構考えちゃって、
カメちゃんに聞きましょう。
難しいな、難しい。
いや難しいですね。だからとりあえずそういう明らかにひどい
痛めつけるような、
ね、うん、明らかにひどいところから始めてるんじゃないですか。
確かにそうだね。
まあ、ペットカフェは別に全力で壁に向かって走れって言われてるわけじゃないから、まあ、ね、うんうん、まあね、動物園もなんかそのいる場所がひどいっつってもなんかちゃんと餌与えられてるし、別に逆、うん、まあ、虐待されてないこと願ってるんですけど、多分虐待はされてないと思う。
なんかなんだっけ、ショーをするイルカとかアシカとか、あれのなんかトレーニングが結構厳しいとかいう話ありますよね。
ありますね。
ね、なんかドキュメンタリーでそういうのがあって、そういうの見ちゃうと、はい、ああいうショーが見れなくなるって言われたから見てないんですけど、僕ちょっとイルカショーとか好きな方なんで、どっちかっていうと、あ、まあでもね、大変だ、世の中問題がいろいろ大変だなということで、はい、ね、はい、お便りの方行きたいと思います。お便りお便りお便りお便りお便りお便りこいつ
あ、どうやったらテイラー・スウィフトと付き合えるか。まずは
読んだ、ちょっと待って、ちゃんと
お金持ちので有名な人で、とりあえずステータスがないとダメですね。あとテイラー・スウィフト、個別に何かを、テイラー・スウィフトって白人としか付き合ってない
。うん、そう
か、別になんか
そうかもね。
だから無理だね、ごめん無理だね
日本人とは、じゃあちょっと僕いきます。アプディさん、ペインさん、三井さん、お疲れ様です。ペインさんって呼ぶ人結構珍しくないですか。私は最近渋谷に行く機会が多いので、ぜひお二人の渋谷おすすめ食事スポットを教えていただきたいです。ペツスタイスが好きなのは存じ上げておりますので、他にもよく行くお店があれば、ご教示くださいませ。めちゃめちゃ丁寧な方ですね。
いや、いつもトークイベント来てくれてる人
です。そうです、あの僕がインスタライブするとたまに投げてくれる方です。素晴らしい方です。
あ、すいません、そんななんか
本当に
チャリティーみたいな
感じ。いつもチャリティー、ありがとうございます。
ピザスライスって渋谷に、
まあ、渋谷、代官山ですか ね、 ね、うん、うん、代官山か
PDR さんは、あの、はい、なんだっけ、あのデパートの名前いつも忘れちゃう。
西武ですか。
西武、そう、西武の上にある寿司屋さんが美味しいですね。
それ前も言ってました
ね。アボカド、そう、そこ、はは、そこと、 あのまあ本格メキシカンとかなんかアメリカとか、
はい、
そのメキシコにこう本格メキシカンが食べれて恵まれてるような人たちからしたらちょっとウェッかもしれないけど、はい、あのグズマン・イー・ゴメズのなかなか美味しいと思いますし、
グズマン・イー・ゴメズありますね、はい、あのタワレコの近くでしたっけね、
はいはいはい、その近くになんかまたあのタコス作り放題みたいなとこあったんです
か、何それ、
そう
宮下パークかなんかですか、
どっかの2階にあった歌舞伎に教えてもらって
懐かしい、
すごい昔歌舞伎に教えてもらって一緒に行こうってなって結局行かなかったんですけど、はい、ミーメシと一回行ったんですけど、
はい、
ちょっと微妙だったかな、
あんま美味しくなかった、
タワレコの近くになんかラーメン屋あるじゃないですか、うん、あれ赤い、なんだっけ、一風堂、違う一風堂じゃない、なんだっけ、
一蘭、
うん、そう一蘭の2、3階にビーガンカレー屋さんがあって、お昼に行くとあの食べ放題っていうか、
めっちゃいいよ、
なんて言うんだっけあれ、ビュッフェ、ビュッフェみたいな、
ビュッフェ、
はい、なんとか4種類ぐらいのカレーとサラダとヨーグルトみたいな、
はい、素晴らしい、
はい、その
知ってますね、
美味しいっ
す、僕はあの喜楽、中華料理なんですけど、そこの、もやしワンタン麺絶品です、喜楽はチャーハンもいけるんで、なんか結構どっちにするかいつも悩むんですけど、あと兆楽っていうのもありまして、兆楽は割とこうあのファスト中華料理というか、めっちゃ早いみたいな、パッて出てきてサッと食えるみたいな、急いでる時は兆楽みたいな、喜楽並ぶんでめちゃくちゃ結構こう名店なんですよ。
あれですか、指入ってますか、
指は
一応上がり、
指は入ってないと願いたいんですけど、あ、
まあまあ、そこまで、
うん、そうですね、
そこまで、
そこまでですけどね、あと何ですかね、あと
あの、
はい、
ポケモンセンター、あのビルって何の、もう名前が
パルコ
、うん、そうパルコの地下に
カオスキッチンありますね、カオスキッチンっていうんですよ、あの地下の、
あ、そうなんですか、うん、あそこにビーガン居酒屋っていうのがあって、あそこのなんか唐揚げ丼定食みたいなやつ全部ビーガンなんですけど美味しいです、
ビーガンめっちゃ行くっすね、あとだからあと渋谷で何食べてるのかなって思うと、あんまいつも僕でほんと喜楽、あとまあ僕ラーメン食ってますね、やっぱそのマンモスっていうラーメン屋さんが結構美味しいです
全然美味しくなさそう、何系、
ね、魚介とベジタブルポタージュと
マンモスなのに魚介、
豚骨のトリプルスープです、
トリプルスープ
で、つけ麺です、
つけ麺、
はい、そう結構美味しいですよ、結構外国人連れていくと喜びますけどね、まあその辺ですかね、あとお寿司食べたいと僕普通に寿司三昧行っちゃうんですけど、
寿司三昧ってチェーン店、
そうです、
どこにあるんですか、
あ渋谷にもあるんですよ、2店舗ぐらいあって結構おし、あ思い出しました、スクランブルスクエアって知ってます、渋谷スクランブルスクエア、
名前場所が思いつかない、
ストリームかどっちかなんですけど、お蕎麦屋さんでスジューっていうのがあるんですよ、これあのアプリさんスジュー、これめっちゃおすすめです、軽井沢の
何のお蕎麦、
ね、軽井沢の、川上庵っていうところがやってる、なんか東京に進出してきてやってるんですけど、なんかねなんかぶっといんですよ、麺がやたらぶっといんですよ、なかなかそのオリジナルな、そこでしか食べれないそばって感じで、あなたお蕎麦食べられる派ですか、
お蕎麦好きですけど、
あじゃあちょっと今度スジュー行きましょう、
食べれるお蕎麦がない、
えなんで
ベジタリアンお蕎麦ってない、
えなんでだってさ、えあだってじゃあザルそば食えばいいじゃん、何もトッピングしなければさよくない、
そばだけ食べたくない
で天ぷらじゃあえど魚もダメなんでしたっけ食べて、
あそうですね、
じゃあ野菜天ぷらの盛り合わせすればいいじゃん、
あ確かに、
うん、え今度そば行こうじゃあ、
はい、行きます、
じゃあちょっとそば行ってきますということでした、 あとはなんかお便り読みます、もうギャグ行きます、
ギャグ行きましょう、
じゃあギャグに行きたいと思います、
善光寺マス男痛い親父ギャグショー鹿で少子化、
少子化はあの焼いて死ぬやつですね、はい、じゃあ次行きましょうか、ペンネームこの方だそうです、
インフレパ
あ、デフレパードの逆ですよ。
インフレパード、
インフレパードですよ。インフレパード、こいついつも面白いんだよな、マジで。
すごいなそれ、すごい思いつかないな。痛い時期、恋人たちのクリスマスの女性シンガーとかけてチョコが苦手なキャリーパミパミと解く。
え、違くね、チンコが苦手な、
あ、チンコ、うん、あ、本当だ、ちょっと待って、もう一回。恋人たちのクリスマスの女性シンガーとかけて、うん、チンコが苦手なキャリーパミパミと解く、うん、どちらもマライアキャリ
ーマライアキャリーとマラが嫌なキャリーってことですね。まあ、うまいよね。
ひどいなそれ。
うん、すごい、よくこれさ、いつ思いついてんの、すごいよね。はい、どうぞ。
リッキー C さん、親父ギャグです。 U2 のボノが憂鬱になってボノボノ
ちょっと意味が、ほのぼの、
ほのぼの、
U2 にな、憂鬱が U2 だってことでしょ。
憂鬱がほのぼの。
でもさ、憂鬱になったらほのぼのしなくねってこと、ちょっとこれよくわかんないですね。あ、これちょっと面白そうですね。どうぞ。
痛い親父ギャグです。
サマーフラワーさんです。サマーフラワ ー, ー, フラワ
ー。温泉が苦手なベーシストって誰？
受けたやん。
クリス・ノボセリック。
ああクリス・ノボセリック、ノボセリックを
ニルバーナーのベーシスト、はい、やばい、それ天才だ。
これはうまいね。
あ、これです。
これでちょ、まだあるよ。まだまだ待って。はい。ダニエル・ヘルナンディスさん。
マイケル・ジョーダンのジョーダンは、まあ、いける・ジョーダン。
あ、ちょっと、
うん、いいっすね。
いい感じよ。はい、どうぞ、トモさんです。
PDR さんが戻ってきてくれたので、本気の親父ギャグいきます。ガー。あ、ガーし、ガー。
だらね、
ガーシーがガーシー思想強めの将軍と
おっと来た、はまったはまったはまった
。徳川家康
家康ではなく家康、あのカニを言わせたの家康、ね、徳川家康の、もううまい。
最後の
イタリア人役
ゆずきさん、紙のサイズ A4 で A4
だ。お前らさ、そのマイケル・ジョーダン、マイケル・ジョーダンとか A4 でいいよとかさ、ステッカーもらえると思って送ってないですよね、まさか。
今回2人。
あ、2人、はい。
あの、家康と。
家康さん、トモさん。
はい、と、
はい。
あれ、どこだっけ、もう一個。
クリス・ノボさん。
ノボセ、セマ・フラワーさん。
セマ・フラワーさん。じゃあ、セマ・フラワーさんと、トモさんですね。郵便番号、お名前、ご住所、名義の上、E メールか、Spotify の方にご連絡くださいということで。
ノボセリックって。
熱中受けて。あ、ね、ピーターさん、あの、8月27日はといえば。
あ、
我々どう、とうとうトークショーを
動画で言ってないよ、
やるということで。
エモナイト、
はい、
宣伝するのに必死
だから、いや、いつもエモナイトありがとうございます、本当にあんなやっていただいて、マジおざます。いや、
ライアンが来るんで、ちょっとさ、
なるほど、さすがに盛り上げないとってことで、
恥ずかしいとか見せたくない。
確かに確かに、
あの、いや、本当、あのコロナの地獄はちょっともう味わいたくないんで一人ぐらいしかフロアにいない
ありがとうございます、はい、本当。で、あの、8月27日は皆さん、中野の、ノアスタジオで
約1ヶ月後に、
はい、18時半スタート、18時半オープン、19時スタートで、料金は3500円の方でですね、地下4階 4E スタジオでトークショーをやりますので、
今回はちゃんと話すこと決めてから行きます
いつも決めてないって驚きですよね。
ちゃんとこう、あの、はい、まあ、セットリストじゃないですけど、うん、今頭の中で何話すか。
なるほどね。
ちょっと YouTuber の話は少なめかもしれないですけど、もう、まあ、面白い話、
ここでしか聞けない話をする、はい、まあ、ね、しますから、我々、ね、
あとベビー氏の顔写真見たい人は、
おお、とうとうとうとう晒すんですか。
いや違いますよ、写真撮っちゃダメですよ、俺が見せるだ、プリントアウトして見せます。
あ、顔をさらすってことですよね。
そうですね、ちょっと、
はい、
お父さんとしてみんなにその可愛さを見せたいんですけど、うん、見せる人少ないんですよ、
ね、親がぶりをちょっと、
はい、本当はもう街中の人に見て可愛いでしょってやりたいんですけど、
うん、
そう、友達とメイド喫茶行くんですけど、
はい、友達行くんですけど
メイド喫茶っていうかメイドバーによく行くんですよ、うん、友達と遊ぶとき、うん、友達が好きだから、はい、毎回メイドに見せてました。
可愛いでしょ、
娘見せていいですかって、可愛いですよね
まあ、 ぼちぼちもモデルさんかなんかにされた方がいいと思いますけどね。
やばい、やばいです。
あの足玉なんだよもう3歳ぐらいからあの子役として活躍されてたんですから。3歳ぐらいでどうですか、ベビッシュの方もデビューさせてみて。
あの
足玉なんだよ、
そうライアン・レノルズも言ってたんですけど、はいはい、そのあ自分の子供も芸能界に、
うん
入れますかって言ったら英語で、うん、I wouldn't wish that on my worst enemy って言ってました。
まあ
芸能界を知ってるからこそそう、
まあね、
そうちょっとね、まあ、本人が大きくなってやりたかったらね、まあ、まあ、
確かに
その辺はちゃんと監視しながら、
うん、やらせてみてもいいかなって、
ま
あ、
考えときますけど、まあ無理し2歳とか3歳とかだと分かんないからね、そんな何やってるのか。
ベビッシュだよって言い始めるかもしれないですよ。足玉なんだよみたいにね。あれ足玉なの足玉なんだよって絶対言ってないですからね。すごい面白いですよね、ああいうの。なんですけど皆さんね、だから来てくださいねってことで、僕もあのもうポッドキャストで話してないネタたくさんあるんで、めちゃくちゃ面白いネタ。
翔さんのドン引きエピソード聞きたい方はぜひお越しください。
いやもうありますよ、もう。
本当ピリアさんトラウマになってます、
ね。揃えてますので。ぜひともお越しくださいということと、番組の登録の方と、星5の評価の方と、フォローの方と、 Apple Podcast でお聞きの皆さんはですね、新しいレビューなんかも書いていただければ、PDR さんが読んでくれますので、皆さんぜひともその辺もよろしくお願いいたしますということで、新しいレビューはあるのかどうかで言うと、あるのかいないのかい、どっちなんだい、なんですけど、
どこだどこだ、
めっちゃ聞いてるやんポッドキャスト。
いや最近は全然聞いてないですね。
あります、なんか
とめっちゃ登録して、ちょっと待って、はい、6月、これ読んだっけ、
読んでみてください、試して。
6月2日、
あ読んでるかもね、
うん、ピーナッツバターチーズフォンデューさん大好きです、はい、いつも楽しく聞かせていただいてます。 PDR さん、ショーさん、2人とも頑張ってください、応援してます、ありがとう、
ありがとうございます。ということでこんな感じで読ませていただくんでね、皆さんぜひともよろしくお願いします。
ちょっと面白いの書いて。
はい、というわけで、
あ、そっか、
アディユー、アディユー。